暦と養生、巡りと恵みの中を生きていく。今日は秋分ということで、富田さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、秋分やってまいりました。
はい、やってまいりました、はい、
やってまいりました。私にとってはちょっとラジオテラコや春分にスタートしてから180度ということで、感慨深いというか、この180度っていうね、
うん、
感じ、ちょっと自分の中に一つこう落とし込みながらね、次の180度をどうするかとかね、
うん、
そういうことをちょっと考え始めている今日この頃ということで、
うん、
今日はどんなお話が聞けるか楽しみにしています 、
うん、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
まあ本当ね、春分から始まったわけなので、
うん、
秋分でこうなんていうのかな、1年の半分が経過したみたいな感覚があるわけですけどね。うん、まあどうでしょうね、このラジオテラコヤを聞いてる人たちにとっては、まあ本当にこのね、暦の何ラジオ、この暦の番組を毎回聞いてたら、180度って言われても180度だよねって思うかもしれないんですけど、多くの人は180度って何言ってんのみたいな、春分から180度って意味わからんみたいなね、
うん、
うん、人もすごく多いと思うし、で同時にやっぱりその時間感覚っていう意味でね、なんかまあ春分秋分夏至冬至っていうのは一つの時間の節目なんで、ちょっとそこから話したいんですけど、やっぱりね、春分から180度経ったよねって言えるこの感じが俯瞰して自分たちを見てるということだと思うんですよ。地球が太陽の周りを回っていて、180度は半分でね、360度で1年だよね。だから春分にのところにいた私たちから見たら、まあ、太陽の周りを回りながら逆側まで来てみたいな、今太陽を見るとその向こうに春分の頃の私たちがいるみたいな、これぐらい、それぐらいやっぱりこう立体的に 3D、 もっと言えば 4D っていうかね、
うん、
こう動きのある立体として自分たちの空間と時間を捉えられるようになるのことが、多分僕は暦と共に生きるっていうことなんじゃないかなというふうに思うんでね、なんかその最初のちょっとした一言が、
うん
うん、すごく重要な話じゃないかなというふうに思って、うん、拾ってみました、
はい、
で、なんだろう、まあ、1年っていうものをね、もう一回おさらいすると、地球が太陽の周りを回る一周で、で、まあ、地球は地軸を傾けて回ってるので光の当たり方が変わるわけですけれども、節目というと、こう気温とか地温とか湿度とか目の前の分かりやすいものを節目にしたがりがちですけどね、
うん、
実際はそういう主観を伴うものっていうのは往々にしてこう個人差があったり地域差があるので、
うん、
あんまり暑い寒いを節目にこうメモリって打ってないんですよね、
うん、
だからまだ寒いのに春じゃない、 春とか言ってずれてるとかいうのは、うん、いや、そのあなたの感覚ずれてますよみたいな、本当に分かりやすい節目っていうのはもう誰が見てもそうだという節目で、それはもう地軸を傾けて回ってる地球に当たる光の当たり方、以外ないんですよね。だから、まあ、夏至冬至、そしてその間を取る春分秋分は誰から見ても節目だし、やっぱりその節目をしっかり意識することで、その動き続ける自分たちにアクセントをつけていくということになると思うんです。で、まあ、春分秋分というのはどっちとも彼岸というふうにこう言われていて、同じ名前がついているんですよね。で、両方とも前、その春分秋分合わせて前後7日間がお彼岸というね、ちょっとこう実家に帰るとか、ね、なんかじいちゃんばあちゃんのお墓に行ってみたいな、ちょっとこう日常と違う動きを取ることでアクセントにしてる、うん、そういうことで、やっぱり春分秋分は日本人にとってもすごく大事な節目なんじゃないかなと思いますね。なんかそうだな、春分秋分でリリちゃんなんか思い出すこととかある？秋分といえば、
秋分の時期はやっぱりお彼岸って、
うん、
お墓参りに行ったりとかそういうことをする時期だっていうイメージが 子供の頃はありましたね、
うんうん、
で夏休みとか春休みとかそういうのともちょっと違う、
うん、
なんだかわからない地味なんだけどもでも大切な、
うん、
そういう時期だなっていうイメージがあります。別にこう祝日とかね、
うん、
何々の日みたいな感じで何々を食べましょうとか何々をしましょうみたいな、うん、そういうことが目立って言われているわけではないんだけれどもその期間ってなると何かこう調整するような感じっていうのが、
うん、
いや実際子どもの頃からなんとなくあった気がするんですよね、
う
ん、
まあ調整ってことでは言うと本当に調整の時期なんだろうな、
うん、
春分の日ってあったでしょ、あの日のね昼と夜の長さ見ると日の出の時間が5時44分で日の入りが17時53分なのね、
うん、
ざっくり12時間でしょ昼の長さで、そっから昼ってどんどん長くなってさ夏至の頃って日の出は4時20分とかで、
うん、
日の入りは19時とかなのね、
うん、
でそっからまた夏至を過ぎて今90度進んできて、
うん、
今ね日の出の時間東京5時29分
お
日の入り17時37分、
うん、
つまり春分の頃とほとんど変わんないんですよ。
本当だ。うん、
夏至っていうのはめっちゃ昼が長い、だから朝の日の出の時間も早いし、
うん、
日の入りも遅くなる。で冬至っていうのは冬至どんぐらいだと思う日の出。
じゃあ6時40分。
おすごい、6時46分。
うわほい、
惜しいですか、
ね、惜しいです、
ね、じゃあ日の入りは日没は
日没はそうだな4時45分。
あ惜しいね、4時32分。
あ、
うん、つまりまあ9時間台だね、うん、10時間弱、
うん、
こんなに違うっていうことを皆さんはどれだけ意識していたのかみたいな、
はい、
うん
うん、
でやっぱりね調整なんですよ、うん、今こうやって9月23日に、
うん、
でも何を調整したかっていうと、
うん、
生命として一番分かっておいた方がいい光の当たり方について確認したわけだよね、
うん、
これ確認しないと本当分かんない人は分かんないから、うん、もうだって起きる時間もずっと一緒とかさ、うんうん、寝る時間はなんかその太陽とか全然関係ないみたいな感じ、
うん、出社退社も一緒みたいな
ね、うん、そうするとこれが狂ってくるんですよ。
うん、
つまり本当は生命っていうのは光の当たり方、光の浴びてる時間、
うん、
それによって本当にその体も心も変わるわけですよね。晴れてたら気分がいい、曇ってたら雨だったら、で光に当たるとこにいたらどういう気持ちになって、当たらないとこにずっているとどういう気持ちになるか、それはもう想像したらもう全然違うねってみんな言うはずなのに、うん、今光の当たり方がどうかってことに対して多分今の現代人は鈍感すぎる。それによってなんていうんだろう、こう光の浴びる量が多いから今エネルギー高いしこれぐらいのことはしても大丈夫だろうとか、
うん、
光の浴びる量が本当一番少ない時だからエネルギーを無駄に使わないようにして充電をしっかりしようっつって夜、冬はね夜よく寝たりとかする、うん、そういうその動物的な感覚でのそのライフスタイルの作り方っていうことが今失われている象徴が今の日の出日の入りの時間が分からなくなっていくっていうことだと思うんでね、
うん、
まあリリちゃんはそういう意味ではすごく今、
うん、
なんかこうだいぶ惜しいところついてきてたから、うん、多分車で旅したり、
うんうんうん、
その海が近いところに住んでたりとかでね、だいぶ助かってるんだと思うんだけど、うんうん、本当リリちゃんがさっき言ってたみたいにそのやっぱり時計のパワーっていうかね、
うん、
その自分のライフスタイルを自分で決めてる感じじゃないっていう風にやっぱなってしまうと日の出が何時かなんて考えたこともないみたいな感じになってしまうのかもね。
でもこれはその時間感覚光感覚が、自分の体内の中になくなってしまうっていうだけのことではなくて、
うん、
そのコントロールされるその自然のものではない何か 意識的な、でも自分の意識的なものじゃなくて、
うん、
というものに、暮らしのすべてが規定されて、
うん、
その自分どうなのか分からなくなっていく、すごくこう間接的でも直接的両方あるインパクトがすごくあるのかなと、
うんうん、あると思います
、
うん、そうだね、
うん、
ただそれは本当になんか時計がこう言ってるからとか、
うん、
この時間に来いって言ってるから行ってますっていうふうに思ってどっかに行くのと、
うん、
同じようにそのスケジュール通り動いてても俺は行きたいから行ってるって思うのと違いだったりもするし、うんうん、なんか本当にそれはね、なんか会社勤めしてるから私はこうなってもしょうがないっていうふうにね、言う人もいるけど、いや同じ会社勤めしてても同じように日の出日の入り意識してる人いますよっていう、
うん
うん、やっぱりそれは環境のせいじゃなくて自分の意識がきちんと一つ一つ大事なものを自分で認識するっていうふうに自律的に意識を使っているか、いやもう言われたからみたいなね、決まりだからっていうふうに生きるかの違いだし、今はそこをすごい問われてる気がしますね、この今年は特に。
何ですかこの今年は特にという言葉が気になるんですけれども、何かそう思う今年は特にな理由が富田さんの中に
も、うん、僕はやっぱりその政治かな、政治安倍政権に対してのとかね、今の状況に対するいろんな反応が起きてるじゃないですか、
うんうん、
デモとかもすごく盛んになってきてもいるし、いわゆるそのテレビに出てる人たちも、僕はテレビは見てなくてそれはネットで聞くんだけど、なんかこの人はこういう意見でこの人はこういう意見みたいなすごいはっきりしてきてるでしょ、
うん
うん、すごく今その人の世界観とか価値観が炙り出されてるし、
うん、
炙り出そうとしても出てこないみたいな、つまり自分の世界観に生きてこなかったみたいな、
うんうん、
何かに常に誘導されててみたいな人のその誘導されてる感みたいなのもすごく表に出てきてると思うんだよね、うん、だからそういう意味で今その人が何を根拠に生きてるのかっていうことが今年はすごく問われてるんだと思うんだよな、で多分その問いはどんどん大きくなってくるんだと思う、うん、あなた何者なのみたいな、
うんうん
うん、いやだって先生がこう言ったからとか、
うん、
先輩はこう言ったからとか上司はこう言ったからじゃなくて、みたいな、うんうん、君はどう思ってんのみたいなことを多分もう本当にはっきりさせるまで問われ続けるっていうところに、うん、今年完全に入ったなっていう実感がありますけど、うん、どうですか？
そうですねまあ本当にそれはいろんなレベルで、
うん、
だからね、もしかしたら選挙とかそういったものっていうのはこれまでもあった、
うんうんうんうん、
その時にこうみんなの動きはどうだったかっていうことと、
うん
うん、今年のこれはどうなのかっていうことを比べてみると、
うんうん、
その違いっていうのもちょっとよりビビッドに分かってくるところもあると思うんだけども、なんかこう頭でだけでそのやり続けてきた自分のやり方とか、
うん、
そういったものがもっと感覚的なものを大切にし直すこととか、感覚っていうのはまあ体感覚とかももちろんそうだし、心でまあ目に見えないけれどもその幾層にもなっているその自分の内側の情報とか、そういったものにしっかりアクセスし直して、なんか今まではそこまで掘り下げなくても動けてきたことを、それを選ぶのか選ばないのかとか、そういう結構ディープなことに向き合わなければいけない、
うん、
今まで通りのやり方が機能しない、
うん、
時に来てるという気が自分自身はするんですよね、
うん、なるほどね、
うん
うん、
それも意識してあじゃあもう掘り下げようとかって言うんじゃなくて掘り下げざるを得ないみたいな、
うん、
そういうことが内側からも外側からもなんか自然発生的に起きてるっていう感覚、うん
うん、
そう
だね、
うん、
やっぱりなんだろうね、その社会的な 動きと個人の動きと連動してる感じがは前からすごくしてたし、で実際本当にそういうもんだと思うんですよ、世の中っていうのは。総事象になっている小さい中での動きと大きい動きというのは。でやっぱりね、特定秘密保護法っていうのができたでしょ。俺うまい法律だなと思ったの、
うん、
だって秘密を持ってるっていうことを公にしたわけでしょ本当にぼんやりしてた人たちは政府が隠し事をしてるとさら思ってなかったわけ、
うん、
で隠し事してるって分かってる人、僕たちは隠し事をさらに隠すのかって言って抗議したけど彼らにとってはかなりその苦渋の選択だったと思うんですよ、秘密があるってことをバラすっていうのは。でそれはやっぱり時代の変化で、
うん、
特定秘密を保護しますって言った時点でもう秘密を守るっていうことに関してはもうかなり最終段階まで来ている、
うん、
秘密を持ってるってことすら 悟られないっていうのが本当の秘密を隠すことだからさ、
うん、
俺が秘密を持ってるってことがリリちゃんにバレないっていうのが本当はいいことなの、
うんうんうん、
でも今俺秘密があるからさ絶対アクセスしないでねってリリちゃんに言うみたいな話じゃん安倍さんの言ってることがってことは政府がそうなってるってことは今本当に一人一人の中で秘密にしてたことを保護しながら表に出さなきゃいけなくなっていく時代なんだよね。
うん、
うん、だからね本当にその理屈とか理論とか、または先生がこう言ってたからとか、社会的にこうだからとか、一般的にこうだからとか、普通こうするからって言ってやってたことが通用しなくなる、
うん、
普通そうだからやってんのあんたみたいな、普通って何みたいに突っ込まれてしまう時代になっていて、普通は置いといてあんたはどう思うのよっていうことがもう完全に隠せなくなっている。逃げられませんよ、逃げ場なんかどこにもないですよ、はい、うん、まあ、なんかすごい話になってるけど、でもまあそれは本当になんか今年春分から秋分まで動きの中で本当に方々で聞く話ですね。でね、この秋は結構救いなんですよ。今年はまあちょっとマニアックな気学の流れで言うと、今年は金運普及っていう年で、金の運気が及ばずっていうね、普及っていう。でね、金の運って何かって言ったら木火土金水の金のことを言ってて、
うん、
これっていうのは養生の話で触れている木火土金、金っていうのは鉱物のエネルギーとか固めていくとか磨いていくとか清めていくエネルギーで、これはね秋に当たるんですよ、
うん、
秋のエネルギー実らせるとか、
うん、
そういったエネルギーが今年は足りない年なの、うん、だから本当に意識的に生きないと実りがすごくない感じがする年だったりとかする年なんだけど、ラッキーって言ったでしょ、
うん、
秋にしっかり秋らしく生きることがその足りない金運というものを及ばせるために重要なんですよ、
うん
うん、だからこの秋は何が大事かっていうと、もう飽き飽きするまで遊ぶ、つまり自分の子供心をめちゃめちゃ喜ばせるってことがすごく重要で、でそれはまさにその、まあ、僕のもう一個のテーマのね、共感コミュニケーションと手仕事ともつながるんだけど、作れと言われたから作ってますっていうのはアートじゃないわけ、
うん、
もう作りたいから作ってるとか、またなんか導かれてもう結果作ってますみたいな感じとか、そういったその本当にその感性とか宇宙感覚みたいなものを自分で大事にしながら暮らしの中で衣食住をアートしたり、実際何かものづくりをしたり表現活動をしたり、またその表現活動について整理するとか、うん、なんかそういうふうに磨いていく、実らせていくっていうことがこの秋は毎年テーマなんだけど、今年は特に金運が普及ですから、ほっといたら、
うん、
自分の中でその金の力磨く、清める、落とし込む、
うん、
春夏に感じて得たエネルギーをまとめていくって、これはね自分にしかできないですから。ハミングしてる歌をね一小節浮かんでそれを曲にできる人はミュージシャンですよ、
うん、
そのままにしちゃう人はそのままにしちゃう人なんですよ。 だからその自分の中のインスピレーションとかイマジネーションを責任持って、私が形にしたら形になるけど、私が形にしなかったら宇宙の誰も形にはしてくれないっていう、そういう感覚でもうね、本当に唯我独尊でいいと思うよこの秋は、うん、自分がハッピーだったら絶対みんなもハッピーになるから、うん、でそこをやっぱり形にするチャンスがこの芸術の秋、インスピレーションの秋なんですよ。これが今日の多分僕の中では一番皆さんにお伝えしたいメッセージ、皆さんのアーティスト性を一番開花させて、評価を外してね、自分がやりたいからやってるみたいな子供みたいな気持ちで遊びまくってるっていうのがもうこの秋のテーマです。今年のテーマ、
この自然界の動きを意識しながら今自分どうっていうことに立ち戻る時間をこのラジオによってね、感じさせてもらってきた上での、
うん、
今のこと、金運普及っていうのは、その毎年この時期がじゃなくて今年の秋が、
今年は金運が普及なの、うん、去年は同運大化って言って土の運気が多すぎるっていう年だった、
う
ん、だ足りなかったり多すぎたりするんだよね必ず、
うん、
だそれを自分の中でバランス取ってくるんだけど、星の巡り、
先々のことまで分かっているものなんですね、
うん、
この今の動きっていうのは、
うんうん、
面白いですね。
面白いですね。
そう、あの
潮の満ち引きみたいな感じだね。
うん、
今年今は引き潮ですとか、
うんうん、
来週はそうだね、大潮です。うん、今は小潮ですとかさ、
うん、
あと何時間後に満潮ですとか、そういうのとすごく似てる。
なんか本当にね、春夏秋冬の動きとか、
うん、
そういうのっていうのは意識すればなんとなく私たちにも分かりそうじゃないですか。
うんうんうん、
ね。日の光の あの具合がどう変わっていくかとか、
うん、
だけどこの今年はとか来年はとか、うん、再来年はとか、そういう1年単位でというか、同じように回っている地球だけれども、
うん、
でも同じじゃない何かがある、
うん、
でもそれを分かっている人たちが、読んでいる人たちがいる、
うん、
というところもすごく興味深いなと思いながら聞いてたんですけど
そうですね、うんうん、やっぱり暦師っていうのは分かんないですけどね、うん、今僕らは勝手に言ってるだけだから、
うん、
でもやっぱりねしみじみ感じるのは、暦って話はしたかな以前、
うんうん、
ね、自分で読んでるっていうことなんですよね、
うん、
そのやっぱり誰かが読んでくれるだろうっていうのはさ、うん、そうなりがちなんだけど、今の社会ってそういう、うん、なんていうの、全体に責任を取るっていうことが辛い罰ゲームみたいな感じで、
うんうん、
無責任にしてていいっていうなんかさ空気を感じるんだよね、
うんうん、
ここのところすごく そこに引っかかりを感じるんだけど、
うん、
僕個人としてはね SOS すら感じるね。いや本当にあなたは自分のことを数えてもらってて、うん、これから先どうするかも何とか教えてもらってて、
うん、
で毎日お金になりとりするけど全部値段は人につけてもらってて、うん、自分でこれがいくらか適してるかどうかとか考えもしないみたいな暮らし方をもししてたら、相当それは自分の能力とか感覚をなんていうのかな、使えるのに使わないことによって退化させてしまっていて、うん、その状態だと結局誰かに本当に従わないと生きていけなくなる。だけど従う、誰に従ったら幸せですかね今の時代ってなると、僕は誰にもついていかない方がいいと思うんだよね。どんなカリスマにもどんなリーダーにもついていかない方がいいって僕はすごく思っていて、みんなが道を探してる時だから、
うん
うん、だからそういう時にね、なんかこう、うん、大事なのはやっぱりどんな短いサイクルもどんな大きいサイクルも必ず傾向がある、うん、つまり光の浴びる量が多くなればしゃっきりしてきたりとかさ、
うん、
で少なくなってくると内省的になってったりとかさ、うん、なんか活性化したり鎮静したりとか、交感神経が優位になったり副交感神経が優位になるっていうのは何かしらのその運行から来てて、でそれは地球と月と太陽っていうのは一番身近だけど、やっぱりそのもう少し離れたところにある木星の12年周期とかがさ、その干支と対応してたりとか、で土星の 29.5 年、まあほぼ30年の周期だって2周で60年っていうところにつながってたり、必ず何かしらの根拠があるんですよ、
うん、
だからそう考えてくると10年の中で木火土金水の運気っていうのがどう変わっていくかみたいなことっていうのは、なんていうんだろう、法則もあるけど多分傾向もちゃんと読んできてて、
うん
うん、で今までもこうだからみたいなことでやってるんだと思うんだよね、
うん、
だからまあすごく抽象的にしか言ってないからさ、土運対価とかって言ったら、うん、僕らだって土運対価を意識してる仲間が何人かいるから、金運普及土運対価とかをね、それぞれの実体験を照らし合わせて喋ってんの、
うん
うん、でさっきの話も金運普及っていうのことについても、春分の頃はもっと違うこと言ってたの。秋今年大変かもねみたいな、金運普及だからみたいな、秋に体調崩したりっていうのあるかもねとかって言ってて、でまあ実際体調を崩す人がすごい増えてたのは予想通りなんだけど、養生を今意識してた僕たちの実感としては、秋大変じゃなくて楽だねみたいな、
うん、
秋を秋らしく生きることで金の運気が足りないところを補えるんだ、
うん、
じゃあ秋は遊びまくって自分たちのやりたいことをやりまくろうっていう風に今なってるのは、
うんうんうん、
秋になってから発見したの、うん、
なるほど。
そうだから僕が思う暦を使って占うとか傾向をつかむっていうのは、めちゃめちゃ実体験を持ってネットやノートやなんていうのか、そのとにかく頭を使ってね、これはこうなのかなこうなのかなってやってても絶対分かんないと思
う、うん、
その季節の生き物になりきるっていう、
うん、
夏は夏の生き物になりきって、秋は秋の生き物になりきらないで季節は読めないっていうことですよね、
うんうんうん、
まあ、そういうことだと思う。だから占い師とか暦師っていうのは本来はもう動物のような純粋さを持って、うん、左脳や知識ではなく感性として多分その季節を生きてたんじゃないかなって気がする。
じゃあ本当に今年の秋は、
うん、
より秋らしく、
秋らしく、
うん、秋秋するまで思う存分、
思う存分
自分の心のままにやるというのが、
うん、
いい過ごし方でしょうね。
でしょうね、
うんうん、感度のいい人はもうそうせざるを得ないっていうね、うん、感覚になっていらっしゃるかもしれない、
いらっしゃるでしょうね、
うんうん
うん、だからまああとそのやっぱり人ってね、僕もそういう傾向あったけど、あったけど今もあるのかもしれないけど、やっぱりこうなんていうのかな、感性よりも知性を優先しがち、うん、でどうしても今の社会はうまく喋れるとかさ、整理できるとかさあとなんていうんだろうな、理解できる、詳しい、情報をいっぱい持ってる人がなんかこうすごいって言われたりしがちじゃない。でなんか逆にその感性だけで生きてると、もう無責任なとか自由すぎてとか困っちゃうよねとか KY だよねとかモンスターペアレンツだよねとかさ、いろんなことを言われるけど、うん、今そのねどっちがいいとかじゃなくて、これもやっぱり今なんて彼岸でさ、バランスの時だから僕らはすごく見つめた方がいいと思うんだけど、やっぱりその知識は正しいか間違ってるかとか、いいか悪いかとか、そのダメかダメじゃないかとか、大丈夫かどうかとか、いいねボタン押したかどうかとかさ、すごくそのスイッチみたいな反応しがちじゃない？だけどやっぱりそれってすごく疲れるっていうか、合ってんのかな間違ってんのかな、怒ってるかな怒ってないかなとか、正しいかな正しくないかなとか、そういう感覚に行き過ぎないように、やっぱり感性を、自分の感性をよく見つめて、自分の感性がどうしたら喜ぶのかっていうところを見ていくっていうことをすることで、本当に喜びのある暮らし方とか、うん、喜びと共にある仕事っていうところにね、こう実感ができる暮らしになっていくんだと思うので、今すごくそのバランスを取る意味でこの秋は、
うん
うん、本当に自分の感性と、うん、付き合う、うん、時期にすることを進めますね。僕もそうしたいね、
うん、人によってはその何が喜びなのかっていうところにフォーカスすることよりも、今この時期何がこんなに苦しいんだろうっていうことにちゃんと向き合うっていう、そういうことを、まあ そのね、感性っていろいろあるので、そういうものが出てきている人ももしかしたらいるかもしれないけど、ちゃんとその出てくるものにきちんと 向き合ってみるっていうね、
うん、
そういうことでいいんでしょうかね。
いいと思う、いいと思いますよ。いいと思うっていうか、やっぱ僕もリリちゃんが今言ってたみたいに感性の中でね、嘆きとかね、悲しみとかね、そこ大事だと思うんですよ。怒りとかもすごい大事だと思う、うん、やっぱり、うん、僕も結構その怒りを、うん、ないものに しようとしがちなんだよね。なんていうのかな、本当は本当ふざけんなよと思ってても、うん、なんかいいよっていう風にしてしまうっていうか、うんうん、あとその社会の傾向について深く嘆いてるけど、それに対してすごくこう、うん、感じないようにしてたりとかね、
うん、
する部分とか。でもなんていうのかな、自分の中にあるそういうそのものって実はそこ起爆剤になるじゃない、うん、そのパンクミュージックとかレゲエとかだってやっぱり虐げられてる状況に対して正直に声を上げていく中で、まあ怒りみたいなメッセージもあるけど、それがどんどんどんどんその正直に自分の中で見つけていくことですごくポジティブなメッセージに最終的にはなっていくわけじゃない、うん、それと同じでやっぱりこう、ただあっけらかんと笑おうよ歌おうよ手をつないでさーとかって言ってるのは超気持ち悪くて、うん、僕から言わせると、うん、本当に自分のお母たちの置かれてる状況をしっかり見つめるところから祈りとか遊びとかが出てくるのかなっていうのは、やっぱりね、そのジャマイカンミュージックとかさ、アメリカインディアンのそのユーモアさとかを見てるとすごく感じるし、うん、日本人にすごく今足りてない部分だと思う。自分たちを抑圧しながら、抑圧してることに気づかないっていう、気づかないようにしてる、娯楽でごまかしちゃうみたいな、
うんうん、
まあまあ酒でも飲んでさみたいな、
うんうん、
忘れちまおうぜみたいなね、うんうん、まあ、それも一つだと思う、対処療法としてはありだと思うけど、
うん
うん、そうでね、
はい、
そろそろちょっと一つ話題を変えたいんだけど、
はい、
まあ、秋っていうことについて、特に今年の秋みたいな話をしましたけど、まあ、そもそも彼岸って何なのかみたいな、ちょっと、元の意味だね。彼岸ってどう書くでしょう、皆さん書けますか、まあ、僕らはここに書いたけど、
はい、
これどういう意味だと、何を連想する、
かの騎士ですよね、
うん、
こっちの騎士じゃないっていうところですよね、
うんうんうんうん、
あっちの騎士ってどこでしょう、
あっちの騎士ってどこでしょう
っていうね、
うん、
なんとなくイメージするのは挟んだの川じゃないですけれども、
うんうんうん、
まあ、自分たちの生きてる世界、
うん、
ともう一つの世界の騎士が、
うんうん、
あ見えているぞみたいなね、
うんうんうん、
そんなイメージが私の中にはあるんですけれども、
うん、
今まで普通に暮らしてるとあっちの騎士ってなんだかよくわからないんだけど、この時期、
うん、
あっちの騎士が見えてくる時期みたいな、
うん、
そんなイメージかな。
なるほどね、
うん、
仏教で西方浄土って言葉があるんですよね、
はい、
西方っていうのは西の方角、西方、西の方角に浄土があるっていう考え方ですよ。でこの彼岸の時期っていうのは、皆さん明日日が沈む方角を見てください。で、まあ方位磁石があれば、
うん
うん、それで確かめたら確実だけど、ぴったり真西に沈むんですよ。で、朝方位磁石を持って日の出を見ると、真東から日が昇る。世界中どこでもそうなんです。でもそんなこと言ってもあまりピンとこない人もいる。つまり、いや、いつもそうじゃねえのみたいな。太陽は東からで西に沈むんじゃろうみたいな。だけど、実際は毎日日の出の位置、日の入りの位置は変わっていて、で、夏至の時っていうのは、真東じゃなくて、東よりも30度ぐらい北から登って、そしてぐるーっと巡って南を通って、で西に沈むかと思いきや、西よりも30度北に沈みます。これが夏至なのね。で冬至の時っていうのは、今度は真東よりも南寄りから登って南寄りに沈みます。まあ、こんな風に 太陽が昇って沈む方角っていうのは実は季節によって違うんですね。まあ、こういう形で実は毎日太陽の昇る方角も沈む方角も変化してるんだよね。1年間でその60度ぐらいの範囲を行ったり来たりしてるからだいたい120度ぐらい動いてる、
うん、結構なもんですよね。
すごい動きですよ、
うん
うん、でそれによって昼の長さとか、うん、あとはその太陽の光の当たり方が変わっているんだけれども、この春分秋分つまり彼岸の時っていうのは、まあ、繰り返すけど、まあ、東から昇って真西に沈む、西に沈む、太陽が西に沈む、西方浄土に太陽が沈む、浄土に沈むってことです。で浄土っていうのはさっき言ってたあっちの岸とか三途の川とか生きてる世界の逆の方でしょ、
うん、
だから結局浄土とつながるっていうことが象徴的に起きてるのが春分秋分なんですよね。うん、
うん、
なんていうのかな、電波の入りがいいですよみたいな、じいちゃんばあちゃん死んだけど連れてこれるよこの時期ならみたいな、
うん
うん、いうことでいろんな
そういう時期にお盆とかがあったらいいのになって思いません？
うん、
なんかお盆ってね、うん、よくご先祖様をお迎えしてお送りする時期って言われてるけれど、うん、意外と、まあ、お盆って地域によっても違いますよね。
そうなんだよね。
うん、だけどせっかく西方浄土的なエネルギーの時期だったら、この頃に、ね、お盆っていう風習があってもいいのかななんて余談ですけれども、
ね、うん
うん、
なんお盆と彼岸の関係はね、僕もなんかすごくこう地域によって違うし、
うん、
微妙だなと思ってるんだけど、結構沖縄なんかだとお盆も大事にしてると思うけど、結構ね春分の方の彼岸の時期を大事にしたりするんだよね。だ春分の後に清明ってあるじゃん、15度進んだところに、うん、その清明の時をシーミーって言ってて、その時期はお墓にみんな行って、沖縄のお墓って広いんですよね、
うん、
そのお墓の中で宴会しているみたいなのをやるでしょ。あれなんかお盆にすごい似てるよね、
うん、
内地のね、
うん
うん、だから多分お盆も彼岸もあってよくて、
うん
うん、どっちも盛り上がるやどっちも盛り上がったらいいしいみたいな感じ、うんうんうん、お盆の方がどっちかっていうとこう明るい感じだよね、うん、盆踊りみたいな、
うん、
彼岸の方がどっちかっていうとちょっとこう静かにみたいな、
うん、
厳粛にじゃないけどなんかこうそういうイメージがあるな、
うん
うん、やっぱりなんかね春分と秋分に同じ彼岸って名前をつけて、うん、同じようなことをするっていうことにも意味があるのかなと、
うんうんうん
うん、やっぱ裏表、
うん、
で昼と夜の長さが同じになって、
うん、
そして太陽の昇る位置沈む位置も同じ、
うん、
それによってこう宇宙の運行を実感できるじゃない、行ったら帰ってくるんだみたいな、うん、だそういうそのなんか命が循環している、死んだらまた生まれ変わるじゃないけど、それなんかこう巡るとかね、あと表に入ったら裏に入るとか、
うん
うん、その要するにあちら側にいたらこちら側に来るし、こちら側にいたらあちら側にいて、そういうなんかこうぐるんと巡るみたいな感覚はやっぱ彼岸ならではだなって思うんだよね、うん、で実際それがこう意識の中で発展して、なんか春分から秋分は光の方が強いから、どっちかというとその顕在的な世界を、うん、体験してそこでいろんな学びを得ていく時期で、秋分から冬至を過ぎて春分までは闇の方が大きい、だから自分の裏側、うん、内側を内面を見ていく時かなとかさ、勝手に思うのはさ、
うん、
やっぱりなんかこうさっきの最初のセリフじゃないけど、春分秋分で裏表だよねみたいな、180度だねみたいな、その鏡写しにするみたいな、その重要性ってあるじゃん、あちらから見るみたいなさ、
はい、
うん、そういうことがねすごくやりやすい時期だと思うから、まあ、先祖とのつながりっていうのも大事だと思うけど、やっぱり自分の内面の中ではこの7日間を 本当に有効に使って、
うん、
自分の中のその顕在的に見えてる部分と潜在的な部分とか、
うん、
自分にとってのあちら側とこちら側とか、自分にとってあちら側から見た自分を見てみるとか、
うんうん
うん、そういうなんか反転みたいなところでね、うん、見つめていくすごくスピリチュアルなタイミングなんじゃないかなって、
うん、
この7日間は思いますね。
このね、暦と養生の講座の中でもその春分、夏至、秋分、冬至って、
うん、
この4つのポイントは、
うん、
あのまあ、毎回思うんですけども、その今ここにこのポイントにいながらあちら側を意識するっていうことが、うんうんうん、すごくあのしっくりできる時な気がするんですよね、
うん、
そのあちら側からどういうプロセスをたどってきて今ここにいて、そしてここからあちら側へどういうプロセスを通っていくんだろうっていうことに、ちょっとこう大きな、うん、視点で、
うん、
あの思いを馳せることができる感覚になれるっていうね、
そうですね、
うん、
やっぱりそれってすごく僕らにとっては重要なことだと思うんですよね、
うん、
そのマヤの世界でもインラケッチって言葉は、うん、I am another yourself っていうね、うん、あなたから見た私というのは私にとってのあなたですとか、ね、あなたにとってのあなた自身というのは私にとっての私自身です、
うん、
同じものですっていう、そのなんか常に裏表は一つだっていう考え方が、うん、やっぱり忘れがちというかね、実感しにくいから、うん、やっぱり意識的に意識することで自分の意識を自分で変えていくっていう、ね、
うん、
人に変えてもらうんでもなく、タイミングで変えてもらうんでもなく、そういう意味ではすごく悲願キャンペーンっていうのは、うん、意識するしてる人ほどシフトしてるよね、
うん、
悲願らしくなってるよね。で、うん、言葉で言ってもこれも最初に春分に話したかもしれないけど、あの西っていうのはどういう意味かって話したっけ。
西の意味、
うん、西っていう言葉はそうだ、じゃあね、ヒント、うーん、僕らの地球は、
うん、
東に向かって回転してるわけです、ね、だから東から登場してくるの、いろんなものが、太陽が昇ってくる、月が昇ってくる、星が昇ってくる、僕らにとっての新しいものは全部東から来るんですよ。つまり東は未来の方向です、
うん、
ね、で太陽はどこに沈むかって西でしょ、
うん、
沈みゆくものは全部西に沈んでいくんですよ。ってことは僕らの向かう方向は東ね、過去の方向は西でしょ、
うん、
ってことは死んだ人たちはみんな西に行くんですよ、
うん、
なんで浄土が西にあるって言ったかって言ったら、東に回転してるってことは分かってるからです、
うん、
当てつっぽじゃないんです。
すごい、
ね、
うん、
だから僕らの感覚としてもこれが基本スペック、昔からの、東は未来、西は過去の方向、なぜなら地球を総自転しているから、
うん、
だから西に向かって手を合わせる、西の浄土を大事にするっていうのは自分たちの過去を大事にするってことなんですよ、うん、で、イニシエって言葉がある。イニシエっていうのはいた場所、イニシっていうのはいた、私は今はいないけど過去いたっていうね、それがイニシエって言葉、つまり昔って意味だけど、イニシでしょ、つまり西っていうのは異西場所なんですよ、
うん、
リリちゃんどっから来たのっつって、ね、鎌倉から来たって言っても、いやいやいや、ざっくり言うと西から来たんですよ、
うん、
っていう、地球の上に乗ってる以上は、
うんうん
うん、じゃあお前はどっから来たんだ、もうお前、俺も地球にいたから、まあじゃあ西かなみたいな細かく言うと浜松から来たかもしれないけど、もっとでかいダイナミズムで言うと毎秒400メートルのスピードで僕たちは東にずっと回り続けてるわけだから、地球上のあらゆる命はざっくり言えば常に西から東に進んでるんですよ、
う
んうん、だからね、この感覚っていうのが僕たち全員同じ船に乗ってる仲間だよねっていうことだったりもするし、もう一つやっぱりその西に手を合わせるっていうその世界観、それはヒプノセラピーみたいなもんなんですよ、
うん、
自分の過去世とかその過去とか昨日のこととか1年前のことに対して、また成し遂げられなかったこととか成し遂げたこととか 残っている悔いとか、
うん、
またはその自分の先祖のやった素晴らしいこととか、先祖の残してしまった痛いこととかも全部その自分の中で感謝して閉じていく、
うん
うん、そうすることによって未来が開けていく、うん、というような意味なんです。
未来と過去を同時に思う素晴らしい一日が今日ということですね。
そうです、まあ、もっと言えば彼岸は7日間あるから、
うん
うん、今日これをね聞いて、なんだよもう彼岸4日も経っちゃったと思ってもあと3日あるから、
うん
うん、この7日間を大事に過ごすのがいいんじゃないですかね。
はい、うん、ではこの彼岸キャンペーンの課題は何にしましょうかね。
ね、どうしよう。まあでも分かった、もうこれはもう具体的に、
はい、
あの朝日を見てください、そして日没を見てください、うん、それが一番チューニングされる、うん、ご来光を拝む、
うん
うん、もうなんかいいです、ノートに書き出すとかそんなのいい、もうとにかくその時間だけでもいいから朝起きて、
うん、
5時半前後、
うん、
そして夕方夜の5時半前後、そこをしっかり意識することで昼12時間夜12時間っていうそのバランスが自分に取り戻されるので、
うん、
ぜひやってください。
はい、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。